開かれた門と題しまして、野本牧師より説教をいただきます。
おはようございます。お祈りにございましたように、今朝は私たちの世耕福祉会の世耕保育園の皆さん方と一緒に今日は礼拝をしています。世耕教会はご存知のように、創立以来この世耕保育園と一緒にずっと歩んできた。世耕保育園が先できて、そして教会がそれをついてきたというふうな感じで、いわば世耕教会は保育園立のような教会であったと思います。で、そこで働いているくださっている皆さん方が本当に毎日怠慢の努力をして、子どもたちのために懸命働いてくださっていることを、私は園長ですけれども本当に誇りに思いながら感謝しています。基本的には神様がこの子どもたちを守り、そして教育してくださるんだということを信頼してこの保育に当たっています。賭けがあり、あるいは失敗があり、いろいろ悩みが絶えないわけですけれども、にもかかわらずその技はとっても大事な技であり、尊い働きだと思っています。イエス様は三条の説教、マタイによる福音書5章、またルカによる福音書では6章ですけれども、いろいろ祝福の言葉を述べていますが、その中に貧しい人たちは幸いである、神の国はあなた方のものであるという一節がございます。なぜ貧しい人たちが幸いなのでしょうか。貧しいことが幸いであれば、この世の悩みは何もありません。しかしイエス様はまたこの貧しさと戦われ、そしてその悩みを一生懸命一緒に悩まれた方であります。ですから貧しいことが幸せなんじゃないんだ、貧しいことが幸せなんではなくて、貧しいからそこで神様に一生懸命頼る、神様に祈る、神様により頼んでしがみついていく、そして神様も一緒にその貧しさを担ってくださるから幸いなんだ。ですから精神論ではなくて、貧しい人は神様のところに来なさい、休ませてあげようという、その主の祝福が後ろにあるから幸いなのであります。キリスト教信仰というのは信念や魔術とは無縁であります。もし誰かの念力や信念が、あるいはこの世の中の何かを動かしているように見える時もあるかもしれません。しかしそれは信仰とは無縁であります。そしてそれは本当の力でもありません。私たちの持っている確信、信念というものも含めてですね、信仰とは区別されなければなりません。神の前では宗教も自分の立場もこれまでの経験もあらゆるものが膝をかがめる。今日はフィラデルフィアの教会から学んでみたいと思います。フィラデルフィアっていうのはフィリアという言葉がギリシャ語があります。これはフィリアというのは愛という意味です。友愛を意味します。フィリピンもそこから来ています。そういうこのフィラデルフィアって他にもいくつかその名前から取った地名があるかと思いますが、 ここの教会はこのスミルナの教会と同じようにですね、非常に弱くて貧しい小さな教会でありました。そしてどっちかというと欠陥がいっぱいあった。責められたら本当に弁解の余地がないような弱さを持っていた教会であった。そして教会に対する外的というか圧力、社会的な圧力も尋常なものではありませんでした。ですからこの教会はすぐにも消え去るんだろうと思われたんだ。しかしですね、なんとこの教会は小さいがゆえに強かったという教会なんです。小さいがゆえに彼らは誰も頼る人がなかったから神様にのみより頼んだ教会なんです。そしてそれゆえにうちには信仰が燃えていました。余裕がなかったわけですけれども、その余裕のない中で神様により頼んだ時に、人には見えない力、人には見えない栄養をこの人たちは受けていた。それでうちに燃えるものがあったわけです。だからヨハネはイエス・キリストの言葉、この教会のことをイエス・キリストの言葉が宿る教会とまで言っています。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた、誰もこれを閉めることはできないと評価します。門を開いてっていうのは福音の門を開いてこの出入りができるということです。そして彼らは力は弱かったが、私の言葉を守り、私を知らないと言わなかったと言います。言葉を守り、知らなかったと言わないということは、どういうことかというと、大変な時に頼ったということなんです。言葉を守ったっていうのは、それを頼りにしたっていうことなんです。私たちはどうでしょうか。調子のいい時は、ああ神様ありがとうございます、神様ありがとうございますとか感謝ですと言うかもしれない。しかし大変な時、自分が孤立無援になった時、人から批判された時、そういう時に信仰、神様、そういうものがどっかに消えていくっていうことはないでしょうか。言葉を守るっていうのは、その時に自分のお腹の中にぐっと入れる、そして知らないと言わない。この彼らを脅かす力は非常に恐ろしく大きな権力であった。国家権力は恐ろしかった。それはいつまでも続く圧倒的な力であると思われたんです。容易になくならない、自分はすぐに消えてしまう、それに比べてこの外圧、恐ろしさっていうのはずっと続くだろう、そういうふうに思われました。自分たちは力がなく踏みつぶされてしまうように見えた。自分たちの中には有力者はおらず、自分たちの確信も頼りなく強いものではなかった。それはちょうどイエス様が弟子たちと一緒に船を漕ぎ出された時に、嵐にあった時のようであった。原始教会の教会がまだできて間もない頃ですね、迫害がすごく激しかった。その時のことをよくこの嵐の中の小舟に例えられます。台風のようにこう 大波にさらわれそうになって、まあ、韓国でこの前客船が沈没しましたけれども、たくさんの方が亡くなられて悲劇ですね。そういう状況に置かれている教会の姿を嵐の中の教会と表現している。そしてその時にちょっと見たらイエス様が寝てた。イエス様助けてくださいって言ったら、イエス様寝ている、頼りにならない、どうしてイエス様って騒いだ時に、イエス様が起きて、なんで私がここにいるのに疑うんだとお叱りになった。そして波や風を叱られると静まったという話であります。でこれはイエス様が嵐の中で嵐を沈めたという物語ですが、またその奥にですね、教会が嵐の中にあった時に静まったっていうことをまた伝えているものです。でなんで静まったかっていうんです。なんで教会がそんな嵐の中で静まったか、誰かリーダーがいたのか、あるいは強い権力者がいて黙れって言ったのか、要領よくやったのかっていうと、そういう人がいなかった。恐ろしい権力は変わらなかった。まさに嵐の中の木の葉のように揺れ動いていた。その時に彼らは何をもって静まったかというと、それはイエスは主なりという言葉でした。はい、イエスウセスクリストと言います。イエスウセスクリストというのはイエスは主なりという一番短い信仰の告白です。イエスは主なり、それをみんな合言葉にした。そうすると嵐が静まったっていうんです。そうすると本当に力が湧いてきたっていうんです。自分の中に豊かなものがあるときには、それに頼り、そしてある意味で傲慢にもなるかもしれません。そして、神様ありがとうございますとも言えるかもしれませんが、そういうものが奪われ脅かされるときに、真っ只中に置かれるときに、私たちはどうするでしょうか。今まで頼りにしていたものがすべて泡と消えます。それまで神の全能性を確信していたのに、それさえもですね、脅かされ、自分の中に何かが起きると揺らいで消え去ってしまう。自分の作った神様の像、確信、信念、そういったものも揺らいでくる。それが壊れる。しかし聖書はその時のことを貧しい人って言うんです。その時のことを貧しい人は幸いだって言うんです。そこから始まるんだよ。神の側からの出来事、私の側から持っているものがなくなったけれども、神様の側からの働きかけが起こってくる。その時に神の恵みが私たちに注がれるんだ。フィラデルフィアの人たちはその神様にしがみついたのであります。旧約聖書の中にイスラエルの人たちがその旧約聖書の中にイスラエルの人たちの信仰が凝縮されていますけれども、イスラエルの人たちは、ユダヤ人たちは初めから固い唯一信仰を持っていたわけではありません。列王記の下の25章には、イスラエルが全てを奪われて滅亡した状態が記されています。 それをまたイザヤ書の6章の13節にもまたそのように記されている。もう切り株バツヤーと切られた大きな木がなぎ倒された切り株しか残っていないような存在、それがイスラエルの状態だった。私たちもそういう人生を経験することがある。その大きな切り株、何にもなくなったバサーッと切られた、そこに実は希望がある。私はこのことを短歌に読んでですね、すべて果て、ただ残されし切り株の聖なる種子となりて地にありというふうに歌いました。すべて切り裂かれた、切り株だけ残っている。でその切り株が国を救ったんだ、聖なる種子となって地に生きているんだということであります。国も宗教も親族も財産もすべて奪われたバビロン、そのバビロンに連れて行かれて奴隷になっているイスラエルの人々でした。今まで大事にしていたことがすべて奪われた、誇りにし頼りにしていたものが頼りない、跡形もなくなってしまった。ソロモンが王様の時栄えた、そのソロモンの神殿が壊されて、そして財宝もみんな奪われた。イスラエルの人々の信仰の象徴であった神殿が壊され、奉納物も壊され持ち去られてしまった。国は滅び、王様も捕虜としてバビロンに連れて行かれました。これでですね、イスラエルの人たちはもう終わりだと思ったんですね。終わりだと思った。その時、その絶望の時、イスラエルの信仰が芽生えてきたんだっていうんです。それが創世記の一番最初にある、地は混沌で闇が淵の表を覆っていた。地は混沌、闇が覆っている。でバビロンに捕囚になって奴隷の時にこの創世記の一章を書いたっていうんです。でも光あれと神様が言われたら光があったんだよ。神様が言われたら地に満ちよって言ったら、人々が地に満ちてきたんだ。その信仰がバビロンの奴隷の時に与えられたというのです。天地万物を創造し今も支配している神と出会ったんだ。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であり、闇は神殿の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があったと創世記は記しています。それは単なる宇宙の物語じゃなくて、彼らの信仰を言ってるんです。フィラデルフィアの教会の人たちも異教社会の中で激しい迫害に耐えながら、弱く小さな存在であるがゆえに全能の神にしがみついたのでした。その時にも、そんな時にも神様を拝んだっていうんじゃなくて、その時だったから神を知らないと言わなかった。どんな強い力も、どんなに激しい迫害も、キリストの愛から彼らを引き離すことができなかった。物質的にも精神的にもあらゆる面から恐怖におののいていた。その時に主に出会ったというのです。尼崎教会のですね、元牧師であった種谷俊一先生という牧師さんが私たちの先輩ですけれどもいます。でこの先生が1970 まあ、70年の前頃ですね、学生運動がすごく激しくなった時、その時ですね、高校生がそのまあなんか過激的な運動に加担してですね、警察に追われたんですね。そして谷谷先生と逃げ込んできたんです。で、逃げ込んできたその学生を谷谷先生はこの保護したんです。そうすると 犯人を隠したということで谷谷先生は逮捕されます。その時ですね、いろんな新聞がもうあの谷谷先生のことを広い牧師のように書きました。でもそこから裁判が始まるんですね。裁判が始まって初めて牧会権っていうのが認められるんです。牧会権っていうのは何かっていうと、それは牧師が本当に守らなきゃいけない時には犯罪者のようになってでも守るんだっていう、その権利なんです。でも谷谷先生は私話聞いたら言いました、本当にその人を救いたかったら説教しても聞かんよ、言い話してもそんなもん言うこと聞かへんよ、本当にその人を、大変な状況にある人を救おうと思うなら共犯者にならなきゃいかんっていう、共犯者。そしてイエス様が、あなた方貧しい人は幸いだという、悲しんでいる人は幸いだっていう時に、高いところから見て何にも手を染めないで大丈夫やろ、助けてやろうと言ってんじゃないんです。自分が罪人になってんです、イエス様は。そして自分が憐れまれるような存在になって、私たちに幸いだよとおっしゃってくださっているんだ。フィラデルフィアの教会の人たちはそのようにどん底で怯えながら、しかしそれゆえにそこでイエス様に出会ったんだ。精神的にも弱い人たちがそれにもかかわらず、今それゆえに神を招いて門を開けてくださっている、そしてその門を誰も閉じることはできないように守ってくださるから、その守ってくださるっていうのにはですね、私は最近本当に大きな事件を見て、はぁと思いましたね。認知症のおじいさんがこのフラフラフラフラ出かけていって、そして電車にはねられた、亡くなった。そしてその亡くなったために、その奥さん91歳ですかが、その罰金を払いなさいと、監督責任がちゃんと果たしてない、あんた責任だって300何十万円だか判決が言い渡された。息子さんも責任あるって言われて700何十万円の金を罰せられた。いや、かわいそうやなと思った。国や自治体や企業っていうのは、こういうのを本当に守る気しないと強い国って言えないと思うんですよね。91歳の人に監督責任って言われて何百万円も請求する、こういうのは、それ犯罪を犯したとか何とかいうのは別だけども、悲しんでいる人と一緒に悲しむ人、そういう私たちにならなきゃ本当に愛の存在って言えないだろう。悪い、ええというのは判断するのが愛じゃない。私はイエス様が十字架におかかりになってくださったというのはそういうことだと思うんです。ごめんなさい、本当に許してくださいと、私たちと一緒に謝ってくださる主、そしてその主が我々を育て祝福するんだ。だから私たちは互いに愛し合おうじゃないか。そういう共同体に変えられていくのであります。この世の中は神なき社会のようであり、 悪が支配しているようにも見えますけれども、そうではないんだ。神様が勝利されているんだ。誰も閉じることのできない門に私たちを招いてくださっているんだ。その真理に私たちは目を向け、そしてまた互いに愛し合う共同体に育てられていきたいものだと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、誠に私たちは欠けたものであり、小さいものであり、責められても弁解の余地のないものでありますが、あなたがそれでいいよと一緒にその重荷を担ってくださることを感謝いたします。どうぞ神様、私たちの弱さをあなたのもとに持っていき、そして神様と共に歩むものとさせてください。愛する施工保育園の技が神様の祝福を得られますように、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。